土地は誰のものか。人口減少時代の所有と利用。五十嵐隆義。第五章。現代総有。土地所有権と利用の新しい形。司馬遼太郎が晩年、当時の異様な地価高騰と人心の荒廃を見て、これは第二次大戦の危機を超えるかもしれないという不安と警告を発したことは、すでに何度か触れた。司馬にとって、この解決は、次の世代に対する遺言のようなものであったことは、当時頻繁に行った著名人、専門家との対談や、一般市民向けの講演などで明らかである。ではどうすればよいか。彼の問題意識はこうである。地価高騰の原因は、土地所有権の私有性が元凶である。したがって、この私有性を廃止しない限り、土地の病気は治癒できない。そこで司馬は続ける。日本の土地は、公有にすべきだと思うようになりました。国家の公というものではなく、我々の仲間という意味の軽い公で共有しなければならない。それでなくては、日本の異常な土地の私有は止まらない、というのである。第二章の、日本の土地所有権史の検証の中で、日本の土地は圧倒的な外圧や国を揺るがすような天下の一大事によって、権力、統治者が人民との共存、生かさず殺さず、農地占有の満足感と引き換えに、役務や軍役などを負担させる、を図るために、様々な改革を行ってきたことを確認した。そして、古代や江戸時代までの権力者と人民との身分制に基づく封建的な関係に対し、明治の近代的土地所有権の確立は、この関係を根本的に改めるものであった。それまでは、基本的には、権力に対する人民の隷属という関係の中での土地であったものを、大枠では、天皇の支配の下で、という制限はあるものの、とにもかくにも、土地を市民の権利として認め、権力によって、理不尽に生活や生産の基盤を左右されないことを保障しようとしたものとして、画期的であったのである。特に農業者にとって土地を所有することは、生産物は自分のものであるということであり、満足感や幸福感を充足させるものとして歓迎されたと言ってよいだろう。戦後、この所有が権利であるという満足感や幸福感は、高度経済成長の下で、農民だけでなく、全国都市住民に拡大された。しかし、特に権利を保障した明治憲法の制定以来、およそ130年余り経って、この土地所有による満足感や幸福は、まさに正反対の不動産になりつつある。土地は、放置しても自然に値上がりしてくれる財産から、所有していること自体が面倒で負担ばかりになるというマイナス財産となった。最近しばしば、土地は無料でももらってくれる人がいない。もっと言えば、土地所有者の方で何がしかのプラスアルファを支払ってでももらってくれる人を探しているという話を聞く。バブル時代などと比べると、これは、驚天動地とでも言うべきもので、ほとんど漫画チックな世界の幕開けとなったのである。もらう人 新所有者側から言えば、もらい得というよりは、空き家の撤去、過去の共益費や固定資産税の清算、登記手続きの負担、そして将来の土地利用の可能性などを考えると、少々のプラスアルファをもらっても、採算が取れないというのが実態なのである。困ったことに、このような現象は全国至るところで見られるが、しかし、すべてではないということである。東京など大都市の商業地域、高級住宅地などは、今でもバブル時をはるかに超える地価となっている。いわゆるオークションと言われる高額マンションは、コロナ禍の現在でも好調な売れ行きを示してきた。金のなる木としての土地と、厄介者でしかない土地が、極端な形で併存しているのが、日本の実態なのである。これをどう見たらよいのだろうか。資本主義の法則通り、近代的所有権が商品となってしまったことの論理的で究極的な姿なのであろうか。人々にとって権利とされてきた土地所有権は最も高額だが、生存の基盤というよりもただの商品に過ぎない。人々は住宅を購入しようとするとき、その値段、職場までの距離、そしてプライバシーの確保など、自分を取り巻く直接的な環境については極めて鋭敏になる。もちろん、子供の教育のための学校、健康のための医療機関の存在や、その質は、商品を選ぶにあたって欠かせないものである。しかし、自分の購入しようとしているマンションが周辺にどのような影響を与えているか、目前にあるシャッター商店街をどうしたらよいか、高齢者や障害者はどのような暮らしをしているのか、将来この街をどうしたらよいかなどということにはほとんど関心を持たない。一方で、地域の中に児童相談所や保育園、老人施設が建設されるというような情報に接すると、地価が下がる、騒音などが心配、地域の品格が落ちる、などという理由で、猛烈な反対運動が起こることがある。これは何よりも、商品としての価値が下がることに対する反発である。不思議なのは、この商品は購入した途端から死が始まるということについて、ほとんど自覚がないことである。第一章で見たように、マンションの建て替えは、現行区分所有権の下では、ほとんど不可能であることに気がつかないのか、わかっていて、途中で売り逃げすればよいというのであろうか。マンションはいずれ大量の産業廃棄物になる可能性がある。どうしたらよいか。もちろんその将来を売れうる人も多い。また、政府の抜本的な解決策の登場を期待する人も多い。しかし、それが大規模な世論や運動になるという話はまだ聞いたことがない。これも、自分に直接関係する部分については熱心だが、それを超えて地域や社会全体に関わることには、ほぼ関心がないという日本社会の現状を反映しているのだろう。時代は、土地所有権は何事も可能な自由商品として語られるべきではなく、人々が豊かで幸福な生活を送るためにはどうしたらよいかと問うようになった。 そのようなものの一つのモデルとして参考にしたのが、第四章の田園都市であった。ハワードのレッチワースは、現代の日本に通じる回答の一つである。都市は一方的に与えられたり、商品として選択するだけのものではなく、みんなで作るものであること。そのためには、一つの結束力のある共同体の形成がなければならない。田園都市は、同じ志を持つ人々が、一人一人は自由でありながら、全体的には都市の秩序、すなわち、職住一体、美しい都市、利益の共同体還元、という大きな目標とルールを共有しながら、参加し、作り上げていくものであった。それは、レッチワースのような大規模な新都市の建設でなくてもよい。隣の空き家を何とか喫茶店や会議室に改修できないか。近所の空き家をキャッチボールできる程度の広場に整備できないか。コンビニでも誘致するか、あるいは地元商品のための小さな販売所を作れないか。などということから始めればよいのである。人口減少は利用しない空間を急激に、そして絶え間なく生み出していく。しかし、この空間を不明土地、空き地、空き家といった負の概念としてではなく、自然の候補地、予備軍としてプラスに考えると、人々は豊かで広大な自然とともに、長期展望に言う、真の豊かさを享受できる可能性を持つことができるようになったということでもある。山、森、川、そして海が蘇り、デジタル化の進展は、次々と人間と自然の共存の知恵を生み出してくれるだろう。ハワード、大平の理想を受け継ぐ、田園都市の構想とは、そういうものであり、またそうでなければならないのである。この田園都市の基盤として、新たに構築しなければならないのが、現代相遇である。人々が、自己の絶対的土地所有権に基づき、自由に、勝手に土地利用を行う、高い建物を建てる、あるいは放置するような状態では、田園都市は建設できない。自由な土地利用は、都市の景観に影響を与えるだけでなく、その行為が人々の間に分断を生み、人々の結束を壊すからである。現代相遇とは、個人の所有権は尊重するが、本来はレッチワースのように、現代相遇主体が単独で所有することが望ましい。その利用は、結束した共同体が主体となり、共同で行うというものである。法的には、個人の所有者と主体との間で借地契約を締結する。不明土地など所有権者が確定できない場合は、不明土地法により強制的に借地権を設定する。これはまさに本章冒頭に見た司馬太郎の土地公有。しかし、公は国家ではなく、我々の仲間という意味での公というべきものであろう。第二章で、土地改革は、時の権力者と時の国民が、時代の要請に応えて決定しているということを見た。現代相遇は、日本の土地所有権史の中では、かなり異質なものである。すなわち、日本では明治憲法のもと、 国民には絶対的土地所有権が保障され、それが時に社会に対して看過できない不都合をもたらす場合には、国家が公共の福祉の確保に乗り出すという二重構造になっていることはすでに見た。この構造には国家と国民は登場するが、公は存在しない。現代宗有の主張は、いわば三極構造を目指すものであり、土地所有権史の中でも新しい主張となっているのであるが、改めて確認しておきたいのは、土地改革の主張は土地だけの矛盾でなく、体制そのものの矛盾と深く関係しているということである。対極的に言えば、現代宗有の主張は現代資本主義の危機を反映しているのである。